紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、
はい、
金子です。
はい、
実は経済のニュースとね、あのコロナのニュースがいつも頭の中に交錯してて、
ね、だってすごい絡んでるもん ね、
アメリカが12月のあれですよね、消費者物価上昇率が 7% って、オイルショックみたいになってきて、で利上げをしなきゃいけないというのがどんどんこう、FRB 関連の人がこう、発言が増えてきて、昨日も株落っこったけど、今日ね、だからなんかそういう今の状況も気になってはいるんだけど、なんかあまりにもこのコロナ対策がさ、第6波なのにまだかよっていう、いつ終わるのか、また後手後手だよとかいうね、なんかそういう感覚が非常に呆れちゃうというか、で岸田さんはなんか、いろいろ聞いて愛想がいいじゃないですか、俺ちょっと悪いんだけど、なんかあの部下の意見を全部聞く力を持っているけど、結局決定は常に上に従って動いてるって、アメリカとか安倍さんとか、そういうなんか中間管理、ダメな中間管理職になんか最近よく見えてきて、聞く力じゃなくて聞くだけの力なんじゃないのかなっていうのが最近思うことなんですね。それはなぜかっていうと、今日の冒頭もあったけど、ワクチンの接種率が 0.8% なんですよ、3回目が、でこれはさ、この番組でもそう言ってたけど、世田谷とか、あの横浜市とか、11月段階で、もう3回目打たせろみたいな話が結構出てて、やるべきだって言ってたんですけど、足りないとか言い始めて、で結局やるようなことになって、で横浜と世田谷を筆頭にして、他の自治体も続いてるんですけど、まず高齢者施設、クラスターが起きやすいんで、そこから3回目のブースター接種が始まった、だから国がもたもたしている間に8ヶ月間は打っちゃいけないとか、厚労省が何の根拠で言ってるのかって何度も言ったんだけど、とりあえずもう待ち構えてたんですよね、世田谷とか横浜、早く打ちたい打ちたいとか、でもう今あの高齢者施設から入ってて、それがあの一段落すると65歳以上の人に入ると、少なくとも7ヶ月ぐらいで、打てるようにしようということでやっているので、まず1番目いいことやってると、それから2番目は検査体制を飛躍的に強化しようということをやってますね。だけど、問題はあの報道でみんなよく注意深く聞いてないけど、オミクロン株の疑いがある人が何パーセントって言い方してる、疑いってことは実はちゃんとオミクロン株の検査をしてないんですよ、そのことみんな気がついてないんです、しかも厚労省は認可してないんですよ。
そうなんですか。
そうです。島津製作所とか、宝とかがもう検査キットを出してるのに、あのこれはオミクロン株ですってゲノムできちんと解析して、それがきちんと検査できるキットができてるのに、認可しないの。
あれなんだっけ、なんかの番組でここに一回出てくれた別の呼びだけどさ、倉持先生っているじゃない、あの人が調べたっていう、その、そこのクリニックだけだから人数少ないんだけど、オミクロン株すごかったけどな、パーセンテージ。
そうだけど、結局消去法みたいな見方してるから、本当の意味でちゃんと取ってないから、なんでそれに
保険、なんでしないの。
結局保険を節約することしか考えてない厚労省でしょ。だからなんで検査、だから8ヶ月間遅れ打っちゃいけないって言って、第3回目のワクチンが遅れて、で 0.8% で第6波に入っちゃったわけじゃないですか、で慌てて やろうとか言い始めてるわけでしょ。で今オミクロン株がだんだん増えてきてると、じゃあオミクロン株の検査をしなきゃいけないという時に、オミクロン株をしっかり検査できる 検査キットが保険の適用にならないの。
なんで？
でまだ自動化、うん、自動化するってあの多数の人を一気にこう検査できるような機械が、うんまあ、一個一個やってるわけだまだ。でそれを、まあ、島津がやっぱり作って小型化してやってんだけど、それも全然認めないみたいな感じ。
本当にできなかったと思う。だってさ、オミクロン株入ってくるって言われてたのってもう去年。
いやそうなん、分かってるのにまだこれやってる、うん、だからさ、北さん悪いけどリップサービスでいろんなこと言うんだけど、うん、聞くだけの力で聞くだけの力じゃダメなんですよ。やっぱり実行しないと、そこで今人の命が関わってるわけだから、健康も、
ね、一般の人って、まあ、3月から3月ってさ一番増えちゃってるかもしれない時にさ、うん、人混みに行かなきゃいけないの
前倒しして3月になったんですよね。
そうなの、何言ってんだよって。1月のこれから2月のさなかが一番ピークになりそうな時期なのに、うんね、その期間何もやらないわけだ、どうしたので、慌ててもうやりたくてしょうがない、うずうずしてるそういう自治体がやり始めたわけでしょ、うん、でそれに続いていろんな市とか区とかも続いて始めますっていうふうにどんどんアナウンスし始めてるわけだから、うん、やろうと思えばできたわけですよ。で3番目は今日のニュースもそうだったけど、うん、そのいわゆる濃厚接触者の隔離期間を短縮するっていうのがニュースになってるわけですよ、はいはい、短縮して何か良くなるんですか、うん、そんなこと一生懸命やってんだったら、うん、自宅隔離ができない場合ホテルその他で隔離する場所を確保するのが先じゃないの。
ただもう、まあ、ここまでね、来て、うん、この時点での話だけど、もう濃厚接触者をどう特定するかももう
できない、
わからない、
おっしゃる通り。
でそうなってくると、もうこの時点でよ、まあ、よその国も見ててこの時点になってくると、これを、まあ、別の番組で榎戸さんっていうのは方は、まあ、その人はあの別の意味の評論家でこの専門家じゃないけども、うん、このコロナの中でね、うん、どう生活していくかをもう真剣にここまで来ちゃったらね、うんうん、このあともう2月にはもっと増えていくだろうと想定したら、これをだってエッセンシャルワーカーも足んないし、お医者さんが感染しちゃってその濃厚接触だったら14日間がね、そしたら医療現場でお医者さんも足んなくなっちゃうし、うん、っていう現実の問題が起こってるわけじゃない、うん、これをどう対処して、
だからどう対処したかいいかっていうことは、うん、まさに、う
ん、そこを教えてほしい。
まさに大竹さんの言うように、うん、今まん延防止措置とか、うんはい、緊急事態宣言をどうするかとかやってるんじゃないですか、
はいはいはい、20%
になったとかね。でもこの間見てて、うん、飲食だけいじめてるんだけど、うん、飲食で、うん、あの感染が拡大してるっていうエビデンスはないよ、
うん、そうですね、そこはまだはっきりしてませんからね。
で、
うん、
今日東京都でもやったけど、うん、半分は家庭内です、うん、で論文とかいうのは僕はちゃんと読んでないけど、うん、全部は、うん、だけど人から聞く限りでは、うん、感染拡大が起きてる経路は学校、うん、事業所、家庭ですよ、うん、
しかも新聞には家庭内で感染をさせないためにはどうしたらいいかって記事が出てて、なるべく家族と会わないとか、
そうそう、
その動線を変えるとか、それとかなんていうの、
相当豪邸じゃない、
一人で一人の部屋に行くとか書いてあったけどさそれは無理じゃん。
無理だよね、狭いうちで多く生きてる
から、どんなうちに住んでると思ってる。
そうすると自宅隔離が不可能な人を限定してホテルで、うんうんうん、きちんと確保するっていうやり方が必要だということと、
でもそれは検査して、ま、検査してからでしょ。
そうそう、
でだけど今私昨日さタクシー乗ったらさ、もうタクシーの運転手さんが言ってたけど、もうコロナっていうふうに言ってるけど、もうコロナにかかって死ぬっていうよりもコロナにかかんなくても死ぬって言ってたよ。
ああそうだそうだ、うん、だけどさ、まあ、話はさ、そうちょっと、うん、あの最初の質問で大竹さんの話に戻したいんだけど、
はい、
あの結局やってるふりじゃない、うん、マンボウとか緊急事態宣言とか、
う
ん
う
ん
そうね、
で沖縄の事態見てるとほっぽっとくと、うん、別段あの こう無症状の人も検査しないと、どんどん患者が、他の患者がかかってるのに病院入ってきちゃって、うん、で医者が 濃厚接触者になっちゃって、うん、で看護師さんとかね、うん、で医療従事者が500人働けなくなってて、うん、ますます医療崩壊になっちゃってると、うん、言うんであれば最初から病院でまあ防護服着たりいろいろして検査をする体制をできるだけ、うん、まあ小さい診療所は難しいかもしれないけど、うん、ある程度いろんな病院でもう病院が総力を挙げて国民皆保険の中でいわゆるきちんと検査をして隔離をして、あるいはこの人が特定したら薬を出して治していくのが先じゃないかと思う。治していくスピードで感染のスピードをこの打ち負かしていくしかないんだと思う、ま
あ、先生のご意見は、うん、このオミクロンに対して世界はね、うん、もうちょっとやってない国もたくさんあると、
うん、
日本はやってるんだから、うん、やってるんだったらちゃんとやろうよっていう、
そうそうそうそう、お話、そうだと思います、うん、だから当たり前の医療中心保健所がさもう追跡もできないし、うん、保健所がなんか学校のなんか休校とか事業所変えるとか、うん、学校医とかさ産業医とかいるんだし、うんうん、医者が基本的に中心になって保健所を覚悟を決めてもらわないと困るんで、我々もちょっと心苦しいところもあるけど、彼らがやっぱりこういろんな分からない患者が次々入ってくるような中で、とにかく検査をしてしっかりこう対策をしながら医療で治療をしていくというのを基本にして治していくことのスピードを速くすることによって今の状態を改善させることができるはずだと僕は思うんですよ。
対外的には、まあ、そのモルヌピラビルとかその経口薬みたいなのを、そうそうそう、まあ、さっき冒頭この番組の冒頭でも話したけどね、あるお医者さんのところにはその薬3個しか来てないって話になって、
だからそれを供給させない、そうそうそう、
やるんならちゃんと今どのくらい供給一生懸命やってますと、
そう、
ね、このくらい入りました、このくらい分けましょうと、こうなんかこう感染した人にはちゃんとできますよ。そういうのちゃんとこうなんか時系列を立てて、そこの量とかなんとかやってますよ感だけで、そのなんか実際には入ってくる量も少なかったり、
おっしゃる通り、
できてないっていうのがなんかこう、もうしょうがねえんじゃないかっていう。
まず、オミクロン株以外にデルタ株もあるわけじゃないですか。
そうですね、
まだ
それは危険なデルタ株もある、う
ん、抗体カクテル医薬が効くわけだから、うん、きちんと検査して株を特定して、うん、それに適応する薬やんなきゃいけないわけだ、うん、ところがオミクロン株は抗体カクテル医薬は効かないわけだ、うん、
はい、
だったらさっき言ったファイザー製のとか、モラビル、うん、なんだっけ、
モルヌピラビル、
そうそう、ちょっと、うん、口が思っちゃった、うん、そういう薬治療薬で対応していくわけじゃないですか、うん、それが判断できるのは医者じゃないですか、うん、だから、うん、お医者さんを大事にして、それで基本的に国民皆保険体制の下で対応していって、うん、基本的に治していく、検査して、とにかく隔離をして、うん、で自宅の場合でもあり得るんだけど、とにかく自宅でできない人はきちんと隔離をし、そして薬で治していくっていう対応をしていかないと、うん、もう持たないと僕はもう、
ね、もう PCR 検査だって何回も受けてる人がいて、うん、それで最初の頃は1回何万も金かかってっていうね、そうそうそう、うん、それをずっとやってて、うん、もう早くなんかちゃんとそこをちゃんと してほしいなと。
いや、その通りですよ、うん、東京都の基準が狂ってて、
うん、
そのエクモとか人工呼吸器が、
うん、重症患者の分け方ね、
そうそう、そういうのが重症だっていうのは、うん、そのデルタ株はそうなんだけど、うん、オミクロン株は別のとこ、うん、上気道炎とかそういうところがひどいでしょ、う
ん、はいはい、
だから、うん、実際としては ICU に入ってる人は148人もいるんだけど、うん、
はい、
重症に入ってないわけですよ、東京都は、はい、それじゃダメなんで、もっと精密に測りながら精密な対応をしていくってことが大事なんじゃないですかね、
うん、お願いします、
お願いします、
僕じゃないですけど
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。